Spinner。
Friday Music Booster、ベキの明菜です。このパッドキャストは海外ミュージシャンたちの作品をより理解し、洋楽に込められたメッセージを私、明菜と一緒に学んでいくポッドキャストプログラムです。今回は音楽雑誌ミュージカの編集長有泉智子さんをお迎えしていきます。こんにちは。よろしくお願いします。今日はビリーさんの話をたくさんやっていきたいと思いますけれども、はいはい、ビリー・アイリッシュを一番最初に聞いた時とかって覚えてますか？
一番最初にオーシャンズアイズっていう楽曲が、はい、やっぱ話題になっていて、
そうそうそうですね、
13の理由っていうドラマがあったんですけど、あ、10代のいじめとか自殺をテーマにしたドラマ、はい、それで曲が起用されていったりして話題になっていった時期に一番最初に聞いたのかなと思います。
あ、なるほどですね、うん、私も YouTube で知ったんですけど、あの頃って14、15歳、
あの頃オーシャンアイズってサウンドクラウドに最初に上げていて、
あ、そうなんですね。
で、それがまあ話題になってメジャーレーベルとサインして、でメジャーから出し直すっていう形になったんですけど、そのサウンドクラウドが話題になっていた音源はまた13歳の時のビリーの声、メジャーから出したのが多分2016年とかで、その時14歳とかそういう感じ、はいはい、14歳15歳とか、それ
私の2個下
2個下なんだ、
なんですよ。
同世代として共感する部分だったりとかはあったんですか、それとも驚きの方が大きかったの？
もちろん驚きがすごいあったんですけど、うん、もう本当に若くてこんな歌詞を書いてるんだって、はい、このサウンドも大人っぽくてすごいかっこいいなっていうところはあったんですけど、私が一番最初に聞いた年は多分16、17とかだったから、私もまだすごい若くて自分は誰なんだろうみたいな、彼女の歌詞を聞いて、彼女もすごい若いのに大人っぽい歌詞サウンドを作れてるとこが relatable、 共感できるなと思ったのかな。なんか私が自分で言えないことがこの若い子が言ってくれてるって思ったらすごい聞きやすかった、もっともっと私の気持ち言ってほしいって思ってすごいずっと聞いてたから、多分私の同世代の子たちも共感はあるのかなって。
そうだと思います。本当にみんな大合唱なんですけど、世界中 で、
はい、
一緒に歌うっていうよりも、今その明菜さんが言ってくれたみたいな、うんうん、私の気持ちを歌ってくれているっていう、うんうん、はいはい、ある種代弁されてるところとか、うんうん、共感している部分ですごい感情が溢れてみんなで合唱になるっていう感じだと思うんですよ、
ね、そうですね、うん、はい、そしたら彼女のデビュー曲 Ocean Eyes のリリックを読んでいきたいと思います。 I've been watching you for some time. Can't stop staring at those ocean eyes. Burning cities and napalm skies. 15 flares inside those ocean eyes. Your ocean eyes. いや、もう本当に素晴らしい。
Ocean Eyes ってで、そちらかというと静かなというか、
うんうん、
だからそこにこのさっき朗読していただいた部分っていうのは、はい、だから燃え盛る街であったりとか、うん、ナパーム弾が光ってる夜空がその目に映っているっていう、
うん、
なんかそういう意味合いで、だからこの曲の中に、私明菜さんほど全然英語が喋れないんですけどあの I've been walking through a world gone blind っていう、うん、つまり私は行くべき目的を失った世界、うんうん、その先の見えない世界を歩いているみたいな歌詞があって、うんうんうんうん、まあ、燃え盛る街もナパーム弾が光る夜空も、まあ、言ってみればその世界の争いが尽きない世界であったりとか、
はいはい、
それはすごいそのいわゆる社会情勢的なことじゃなくて、多分普通に彼女が生活している日常の中でも周りにはいっぱい問題があって、
はいはい、
世界がどうなっていくのかもわからないっていう、なんかそういう不安感とか、その日常の中にあるちょっとした抱え込みがちな暗い気持ちみたいなものをなんかすごく歌っているなって感じて、うんうんうん、ビリーの歌詞っていつも社会の中で起こっていることであったりとか、うん、じゃあ自分を取り巻く日常の中にある問題と、
う
ん、
そうです、
それを人に言えない、そのいろんなことを抱えている自分の心の葛藤だったりとか、うんうん、まあ、暗闇みたいなものがやっぱすごい地続きで歌われていて、それをね、それこそ13歳とかでマーニングシティーズ&ナパームスカイズとかもこういう表現が出てくるって、は
い
はい、ね、それオーシャンアイズに映ってるって比喩することとかもやっぱすごいなと思うんですけど、はい、なんかその生きにくさみたいなものとか、漠然とした不安感みたいなものとか、その社会が壊れていっているような、うん、でその最中に生きてる中でのいろんな まあ、本当不安みたいなものと、すごく自分の心の中っていうのをなんかちゃんと歌っていくっていうのはずっと一貫している部分なのかなっていうのはすごい思いますよね。
確かにそうですね、うん、そしてファーストアルバムより Zenny のリリックを読んでいきたいと思います。 I'm in the second hand smoke Still just drinking canned coke I don't need a Zenny to feel better Or designated drives homeOnly one who's not stoned, don't give me a Zanny now or ever. もう若い頃から多分いろんな周りからのプレッシャーとか、この曲は特にあのドラッグスの話なんだけど、パーティーとか行ったら絶対に周りやばいんだろうね。
セレブになったからっていうよりもやっぱり当たり前にそのアメリカのティーンの間で、うんうん、まあ、ザニーってザナックスっていう抗不安薬、
うん、そうそうそう、
その、はいはい、抗うつ剤みたいなものですよね、うんうん、のことなんですけど、うんうん、別にセレブとかそういうスターダムの世界だけじゃなくって、うん、やっぱり普通にティーンエイジャーの中でドラッグが蔓延していて、そうですね、でそれってやっぱすごい自殺とかいろんな問題にもつながっていて、
うんうん、
なんかそのことが、ね、歌われていて、
そうですね、私がすごいビリーはすごいかっこいいなと思うのは、ゼアニーっていう言葉は結構ラップとかに出てくる言葉で、うん、
はい、
ラッパーがもうすごい I do ゼアニーみたいな感じで、もうそれをなんかプッシュする感じで歌ってるんですけど、ビリーはもう完全に私はもうやりません、もう Don't ask me マジでもうやりませんって言ってるとこが、その年で意志がそんなに強いのは珍しいと思うし、世界中に言えること、いやビリーは本当にかっこいい、イケてるなってはめっちゃ思いました。
なんかこの曲作った時に彼女が自分の友達にもう死んでほしくないからこういう曲を作ったんだよっていう話をしていて、
うんうんうん、
みんな周りがドラッグをやっているから、
そうです、
ね、私もやらなきゃだったりとか、うんうん、そのやりたいと思ってしまうとか、うん、興奮暗薬なので、まあ、うん、単純にパーティードラッグとしてだけじゃなくって、やっぱそれだけ情緒不安定にならざるを得ない日常みたいなものの中で、うん、はいはい、まあ、そこにどうしても、まあ、行ってしまうこと、うん、だけど本当はそんな必要ないんだよっていうことも同時に歌われている、うんうん、だからまあドラッグ反対っていうことだけじゃなくて、
そうですね、
うん、大丈夫やらなくても、周りがみんなやってるからって、うん、自分だけ自分もやらなきゃいけないということもないし、
うんうんうん、
むしろあとこのミュージックビデオってビリーの顔にタバコを押し付けるっていうすごい、まあ、センセーショナルなビデオでもあるんですけど、うんうんうん、なんかそうやっていくことが、まあ、タバコをここに押し付けるのって自分を傷つけていくことでもあるじゃないですか、はいはい、そういうことまで歌われていて、
うん、
かっこいいし、あとそのなんていうのかな、とっても温かいメッセージでもあるなと思いますよね。
そうですね、確かに確かに、リスナー若い人はすごい多いと思うから、うん、今から自分のチョイスとかを作っていく、うん、歳だと思うから、
うんうんうんうん、
自分傷つけないように生きていこうっていうメッセージを、
そうですね、
本当に今の世代の子たちは絶対に聞いた方がいいと思う、う
ん、ビリー自身も自分の人生で一番最悪だった時期の話みたいなのをしていたことがあって、11歳とか12歳の時に周りの子たちと同じようにならなきゃっていうふうに思って、で
うん、
その自分がじゃあ普段の喋り方だったりとか、うんうん、笑い方を変えてみたりとか、
うん、
そのみんなが行くようなお店で買い物をしてみたりとか、そういうことをやった時期があったんですって、うんうん、でもやればやるほど自分が惨めになっていったりとか、うん、イライラしてしまったりとか、なんかすごく最悪な時期だったっていう話をしていて、フィリーってメディアであんま笑わないんですよ。
あんま見たことないかもしれないですね。
そうそうそうそう、だからそれも周りに合わせて笑わなきゃであったりとか、はい、なんかそういうことではない、はいはいはい、ちゃんとその自分の感情に素直に自分の思っていることにそのままに生きていくっていう、
うん、
なんかそういう一つのメッセージでもあると思うんですけど、
うん、確かにそうですね、
なんかそういうことってビリーだけじゃなくてみんな誰しもあるというか、特にほら10代とかだとどうしても自分はダメなんじゃないかとか、
うん、
周りともっと同じようにならなきゃとか、
そうですね、
そういう葛藤って絶対誰しもね、多かれ少なかれ経験したことがあると思うんですけど、
はい、思います
ね、うんうん、だけどなんかそういうふうになんか周りみたいになれない自分にコンプレックスを抱く必要はないし、
うん、
それこそ本当に自分のチョイスで自分の感じていることを大切に生きていけばいいんだよっていう、まあ、それはやっぱすごい一貫してますよね、うん、なんかジャニーのみんながドラッグやってるから私はやらなくてもいいっていうことすごいつながってるなとも思うし、うんうん、
確かにそうですね、うん、はい、最後に同じくファーストから When the party's over のリリックを読んでいきたいと思います。 Don't you know I'm no good for you
I've learned to lose you, can't afford to. Tore my shirt to stop you bleeding, but nothing ever stops you leaving.
もう響いてくるわ。私この歌詞の中で一番好きなのは Tore my shirt to stop you bleeding なんですけど、私の捉え方は例えば、まあ、誰か撃たれたとか血がもっとバーって出ないように、あの自分の T シャツをバーってなんかそういうシーンよく見るんじゃないですか、はい、Tore my shirt to stop you bleeding、 多分彼女は自分の心とか自分の気持ちとかをもうバーってその彼のために抑えておくみたいな、そのメタフォーがめっちゃ面白いなと思ってこの歌詞が大好きなんですけど、
それでも離れていくことを止められないっていうのがまたね、悲しい曲としても聞こえるんですけど、うん、どちらかというと怒りの感情を込めて作ったみたいな話を彼女がしていたのを聞いたことがあって、
はい、
どうにもならない彼の血を止めたくて自分のシャツというか心を引き裂いてでもそれをやるのに相手に伝わらなかったりとか、
うん
うん、でそれでも終わっていってしまう関係であったりとか、はいはいはい、なんかそのどうしようもなさと孤独と寂しさみたいなものが、
はいはいはい、
すごくこう伝わってくる曲ですよね。
そうですね、あとサウンドとメロディーが今まで聞いたことない感じで、ビリーの曲ってメロ、
そうですね、メロディーがとっても綺麗ですよね。
そうですね、そして曲自体も結構アンビエントでチルでムーディーな感じだから、なんかそのバランスが彼女も本当に分かってるなって聞きながらめっちゃ思ってるんですけど、
そうですね、
でもすごい実はだから低音がめちゃめちゃ出てるんですよね、
うん、
あのさっきのザニーとかも、まあ、音数が少ないサウンド感なんだけど、
はいはいはい、
例えばちょっと大きなスピーカーとかで聞くと、いわゆる重低音って言われるすごい低い音、
うんうん
がもうビリビリくるくらい、なんかちょっと変な圧がかかってくるくらいすごい鳴っていて、だけどビリーの声はやっぱりとてもソフトで、まあ、繊細な感情表現をしていて、なんかその感じもすごくその今にフィットしているなっていう感じはとってもしますよね。
確かにそうですね、ベリーアフレンとかバッドガイとか出た時、またなんかすっごい全然違う方向に行ってるじゃんと思って、すっごい面白いなと思ったんですけど、そこら辺はどう思います？
なんかそのジャンルチェンジ、いやだからやっぱりサウンドデザインがやっぱりすごい新しかったと思うんですよね、
うんうんうん、
そうさっき話したみたいなすごい重低音が鳴っていて、
うん、
音数が少なくて、でだからすごくそのボーカルのが聞こえてきやすい、ボーカルに干渉する帯域にあまり音がないっていうか、
うんうん、
それって、まあ、ヒップホップだったりとか、うん、その LA のビートミュージックであったりとか、そういうちょっとそのビリーが発明したサウンドデザインではないんですけど、
うんうん、
でもやっぱあのサウンドデザインにビリーのあの歌が乗るっていうのはやっぱすごい革新的なことだったなっていう気がとってもする、うん、
すごい新しかったですね、うん、このアルバム特にそのギャップ、
はい、
どっちもあって、うん、
ですよね、
うん、すごい聞きやすかったし、なんかいつもの、いつもっていうか今までのビリーとまた分かりやすく新しいサウンドを挑戦してるビリーが、なんだろう、どっちも混ざってるアルバムになってるから、これからの曲とかもすごい、あのアルバム一回通して聞いたらめちゃくちゃもう一気に楽しみになったし、すごい素晴らしいアルバムでしたね。
アキナさんはあのアルバムのサウンドに、
はい、
なんかちょっとその不穏なものとか、うん、そういうのは感じたりするんですか、それとも気持ちいいなっていう感じ？
めっちゃチルな曲が好きだから、うんうん、一番最初に聞いた時違いすぎてどういう気持ちで聞けばいいのか正直分かんなかったんですけど、はいはいはいはい、歌詞を読んだりとかしたら、あ、もう相変わらずすごいいいこと言ってるし、この曲で絶対世界もいい意味でチェンジできるしと思ったら、曲ってサウンドだけじゃなくて、うん、メッセージもそうだし、はい、メロもそうだし、もうコード進行とかもそうだし、もう絶対に何かを自分を気持ちよくさせれるポイントがあったらいい曲だなと私は思っているので、まあ、今まで聞いたジャンルとは違ったんですけど、聞いたらもういやでもこれ確実にいい曲だなってすごい思ったから、もう全部大好きですね私は。
でもやっぱすごくその、まあ、バッドガイとか象徴的ですけど、まあ、あの曲が、ね
う
ん、一番ブレイク最初にした楽曲だと思うんですけど、そうですね、まあ、いわゆるサビっぽいメロディーがないし、うんうん、その声を張り上げるようなところもない、
うん、 ないですね。
で、まあ、彼女そこ一貫は知ってると思うんですけど、うん、その過剰にドラマチックにしないし、
うん、
なんか過剰に感情的な表現をしたりもしない、
はいはい、
まあ、それって裏を返すとものすごい表現力に長けてるっていうことなんですけど、だからそれをしなくてもちゃんと自分の感情の揺らぎを表現していけるっていう、うん、だけどやっぱその世界中でヒットするポップスとしてすごく異色な形だったと思うんですよね。
そうですね、もう結構ミュージックインダストリーをあの曲結構変えたと思うんですよね、うん、今のポップスターであんなに暗いダークなサウンドで、うん、
はい、
メインストリームで結構位置取ってた曲だから変えた気がするんですけど。
いやいや本当そうだと思いますよ。
ですよね。そうそうそう、はいはい、
と音楽的にじゃあそのサウンドがどう新しくてとか、うん、さっきなんか私が言ったみたいないろんなことを言ってけばそれはそうなんですけど、うんうん、でもきっとやっぱりあの感覚が過剰になんかポジティブでもないし、うん、ドラマを作るわけでもないし、なんか今の不穏な感じとかダークな感じ、うんうん、で、まあ、多分日常を生きていて感じるそういう暗さみたいなものの感覚とビリーが歌っていることっていうのがやっぱり単純にとても新しかったし、あと今のティーンの感覚にめちゃめちゃフィットしてたってことだったと思う
そうです
よ
ね。そうですね。
で、それはやっぱ大人が考えたそれこそミュージックインダストリーでシステム化されてきたフォーマットであったりとか、うんうん、こうすればヒットされるんじゃないかとか、うんうん、なんかそういうことではない、とってもその本当にリアルなフィーリングとその感覚みたいなものによってグローバルヒットが生まれたっていうことだから、うんうん、それはやっぱすごく革命的なことではありますよね。
そうですね、うん、まあ、正直もうスーパースターじゃないですか、うん、なのにまだ自分の実家でお兄ちゃんと一緒に
2人で作っているっていう、
そうそう、はい、なんかそういうとこって本当に今の子だけじゃなくてもなんか本当大人にも絶対響いてくると思うんですけど、英語になっちゃうんだけど Stay true to yourself、うん、もう本当に自分らしくずっと生きていこうっていうビリーのメッセージなんだけど、はい、なんかそれがもうずっと有名になっても変わってないっていうとこがすごい応援本当にしたくなってるので、なんだろう、なんかこれからもすごい楽しみですよね、うん、彼女の活動。いやもうたくさん楽しい話できて本当に嬉しいんですけどちょっとそろそろ
もっといろいろ話したいですよね。
話したいですね。ありがとうございます、有泉さん。
こちらこそです。
はい、そしたら次回も引き続き有泉さんと一緒にビリー・アイリッシュについてトークしていきたいと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日はありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
Friday Music Booster は毎週金曜日にニューエピソードが配信されます。 Spinner のほか Spotify、Apple PodcastAmazon Music など主要なリスニングサービスにてお聞きいただけます。ハッシュタグはハッシュフライデーアンダーバーミュージックアンダーバーブースター。メッセージの宛先は概要欄にあるメッセージフォームのリンクからお願いします。また今回紹介した楽曲のリンクを概要欄にまとめておきました。チェックしてみてください。 Thank you for listening. This was Akina. Bye.